ございます。
弟兄姐妹们早安。
今日の聖書の題は、聖餐式の設立です。
今天正道的题目是设立圣餐。
今日の聖書箇所は普通最後の晩餐と呼ばれている箇所ですね。
那么今天的我们所读的圣经章节呢，通常呢会被称作是最后的晚餐。
私たちの聖餐式の理由、なぜすべきか、始まった箇所ですね。
也是我们现在就是教会会举办圣餐式的这个一个起头。
私たちの教会では聖餐式は洗礼を受けた方に限定しています。
在我们教会的话，是受过洗的人才可以领受圣餐。
それで19節。
那么我们看19节。
それからパンを取り感謝を捧げて裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
十九节，又拿起饼来，祝谢了，就拨开，递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是纪念我。”
パンがイエス様の体だと言われています。
在这里呢，说这是这个饼呢，是耶稣的身体。
どういう意味でしょう。
什么意思呢？
つまりイエス様の死、体の死は私たちのための死だということです。
也就是说呢，耶稣在身体上的死呢，是为我们而死的。
つまり死を私たちにくださるんですから、私たちにすべてをイエス様は捧げてくださるんだよという意味。
也就是说呢，为了我们而死的，所以呢，可以看出耶稣基督是为我们献上一切。
聖餐式でまずパンを取りますよね。
我们知道平常在圣餐的时候呢，会先拿起饼来。
あれはイエス様がすべて命も含めてすべてを私たちに捧げてくださる、それを思い出すということです。
盼望我们在领受圣餐的时候呢，都能够回忆起那个饼呢，是耶稣基督为我们献上一切的的代表。
パンの後に私たち何を取りますか？
在领完饼之后，我们是会拿起什么呢？
葡萄酒。
是葡萄汁。
教会ではグレープジュースを使っています。
有的教会可能是用葡萄酒，有的教会是用葡萄汁。
その意味が今度は二十節に書かれています。
那么这个葡萄汁的意义呢，在第二十节。
食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。
二十节，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”
あのグレープジュース、つまりブドウ酒を模したものですけれども、あれは契約だって言ってますよ。
这个呢，这里告诉我们说呢，那个杯呢，就是这个葡萄汁呢，它是立的是一个约。
月に1回私たちあれ取りますね。
在我们教会呢，我们每个月都会领一次这样子的圣餐。
あれ取るとき皆さん契約だって思い出してます？
大家在领杯的时候，葡萄汁的时候呢，杯的时候是有没有想到这个是一个约呢？
イエス様は私たちのために死んでくださったと思ってるでしょう。
是不是我们在领的时候会说啊，耶稣基督为我而死？
でもあれ契約だって言ってるんです。
但是呢，这里呢告诉我们说，他的杯呢是为我们立的一个约。
よって今日は特にこの契約の部分に集中して聖書を見ていきたいです。
所以呢，在今天的正道里面呢，我想要重点的来分享这个约这件事情。
一般的に契約って何でしょう？
在一般情况下，契约就是约是一个什么样的在一个什么样的情况下发生呢？
二つの当事者が合意のもとに結ぶものですよ。
也就是说呢，在两个当事人他们同意相互相同意的基础上一起结的这个约。
そしてそこにはお互い義務が生じます。
那么在这个约里面呢，两个人呢会有互相呢彼此都会有他所应该承担的义务。
例えばマンション契約しますね。
比如说我们签约就是租借这个房子。
あれ契約ですよ。
那个是一个约。
そうすると借主の私たちは義務がありますね。
那么作为就是租客就是房客的我们的话，我们有我们的义务。
どんな義務です？
我们有什么样的义务呢？
毎月お金払うこと。
当然就是我们首先要付那个房租。
綺麗に部屋を使うこと。
还有就是在使用这个房子的过程当中，要非常小心，好好的使用。
まあ他にもいろいろあるでしょう。
当然还有许许多多的义务。
そして貸主側にも義務があります。
那么这个房东呢，他有什么样的义务呢？
彼らの一番大きい義務はその部屋を貸してあげることですね。
当然，他们这个房东的最大的义务呢，就是这个要把这个房子拿出来租给别人。
この義務を細かく書いたのが契約書です。
那么这些呢，各种各样的义务呢，写的详细的写的那一个书呢，叫做契约书。
そしてその契約書には通常ハンコもしくはサインを持って締結という形です。
那么呢，在当然在这个约里面呢，他们最后呢，可能一般情况下是用印章或者是签名来缔结起这个契约。
それでは聖書における契約と一般的な契約の違いは何でしょう？
那么我们圣经里面的这个约跟一般的契约有什么样的不同呢？
そもそも聖書における契約書って契約って契約書っていうのはないんです。
首先呢，我们圣经里面的约呢，就是没有一个契约的这个书。
イエス様があの杯やった時に、はいこれ契約書ですって契約書を持ち出してないですよ。
比如说耶稣基督举起杯拿起杯的时候，他没有说啊这个是契约书，就拿出这个契约的那个证明来。
なぜ契約書ないんでしょうね。
为什么不需要呢？
契約書なかったら一体義務が何なのかわからないじゃないですかね。
因为呢，如果没有这样子的约定的这样子成为这个条款的这样子契约书的话，那么会不会就不会不知道该履行什么样的义务呢？
相手が何をしてくれるのか、そして私はこの契約で相手に何をすべきなのか、契約書がなかったら。私たち分からないじゃないですか。
因为呢，如果没有这样子的书面上的这样子的契约书的话，我们会不知道对方会为我们做什么，我们可能也不会知道，就是我们自己应该为对方履行什么样的义务。
しかし契約書がいらない理由、それ私が思うに非常にシンプルだからです。
但是呢，我觉得呢，在圣经里面的这个约呢，它不需要这个契约书的，是有一个非常简单、非常简朴的理由。
契約の中身があまりにもシンプルだから、契約書に表す必要性が一切ないと思いますよ。
是因为呢，这个契约的内容实在是太简单了，就是太简单了，简单到不需要写成一个非常详细的书面的文字。
つまり神様と契約する私たちの義務、そのシンプルは一言で言うとこうだと思います。
也就是说呢，神跟我们之间签的这个契约呢，是非常简单的，可以用一句话来总结。
相手のためにすべてを捧げるです。
这个约呢，只有一句话，就是为了对方献上一切。
命を含めてもです。
包括我们的生命。
献金だけじゃないです。
不是只是奉献金钱就好了。
私たちのすべてを要求するものです。
也就是说呢，在这个约里面呢，对于我们来说呢，也是要求我们献上的是一切。
ですから、英語の世界では、英語圏では、クリスチャンになったときに、私はイエスに命を捧げたって言い方をします。
所以呢，在英文圈里面呢，就是他们在当他们成为基督徒之后呢，他们会说。我为耶稣基督献上我的生命，
もしくは神に心をあげたっていう。
或者他们也会说呢，我对神向神献上我的心。
よって時には神様は私たちに一番大切なものを求める時があります。
所以呢，可能有的时候神会向我们要我们觉得最重要的东西。
例えば私たちが愛している趣味をやめさせるとか。
比如说呢，神可能会让我们，就是把我们非常喜欢的兴趣，让我们放弃掉。
それどころか、私たちが愛している人を天国にも戻すとか。
甚至有的时候，可能就是我们神把我们所爱的人领回天国。
そして時には私たちの命さえ要求します。
甚至有的时候，神可能会要求我们真正的献上我们的生命。
しかし神様が私たちの大切なものをもし要求するならば、私たちはそれは 光栄に思うべきです。
但是呢，如果神真的向我们，要我们非常重要的东西的时候，其实我觉得我们可以感觉到非常光荣。
なぜなら、私たちを契約のパートナーとして見てくださってるからです。
为什么说是要觉得光荣？是因为神把我们看作与他签契约的合作伙伴。
だから命を表す血で契約を締結するわけです。
所以呢，在这里呢，神就是用这个代表生命的这个血来签这个契约。
ハンコや杯じゃないですよ。
不是用印章等等的。
パンの時に契約って言わないです。
在耶稣基督举起拿起饼来的时候，他没有说这是一个契一个约。
あの血を表す杯の時に。契約という単語を使われました。
是在耶稣基督举起代表血的这个杯的时候，他讲到了这个约。
旧約聖書の中でも、または古代のその当時の生活でも、契約というのを彼らはよく結んだわけです。
其实呢，在旧约圣经里面，或者是在那个时代，或者甚至是耶稣基督那个时代，他们都还有这样子类似的契约。
そして契約結ぶときには生贄を使いました。
也就是他们在签缔结契约的时候呢，他们所用的就是一个献生命，用生命来契这个约。
血を流さすわけです。
也就是说呢，让那个动物生物来让它流血来缔结契约。
鳥ならばその鳥を二つに切って分ける。
比如说是飞禽的话，就把它切成两半，然后分开。
そしてこっちに片方を置き、もう一つの鳥の破片をこっちに置く。
也就是说呢，它的这个飞禽呢，一半放在一边，然后另外一半放在另外一边。
そして契約を結ぶ者同士がその間を一緒に歩く。
然后呢，契约要签契约的两个双方呢，他们就从中间走过去。
これどういう意味か。
这是什么意思呢？
もし契約を破るならば、俺はこの屍のようになる。それと同然だって意味です。
也就是说呢，如果我违反了契约的话，我就跟这个尸体一样。
そしてさらに隠れた意味は、もう私は自分は死んだようなものだ。これからはあなたのために生きるようなものだという意味です。
然后呢，它隐藏的意思呢是，就是我已经死了，然后从现在开始我要为你、为对方而活的意思。
皆さん、杯取るとき契約に入ってるんですよ。
所以弟兄姐妹们，当我们领那个圣餐杯的时候，我们是进入到一个契约里面。
ただイエス様。血を流してくれてありがとうじゃないです。
不是只是说啊，感谢耶稣基督为我流出了宝血这样子的程度而已。
アブラハムは契約を神様と交わしました。
亚伯拉罕呢，曾经他与神立了约。
アブラハムのこの契約に契約の本質が非常に分かりやすく書かれていると思ってます。
那么亚伯拉罕与神立的约呢，是在这个他们的这个约呢，其实呢非常明显的、明确的表达出了契约的本质。
なぜなら神様はアブラハムの最も大切なものを要求したからです。
为什么呢？因为我们知道，之后呢，神曾经向亚伯拉罕要他，对于亚伯拉罕来说是非常重要的。
何ですか？
是什么呢？
創世記の22章2節。
是創世記第22章第二節。
神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
創世記二十二章二節说，神说，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示的山上，把它献为燔祭。
アブラハムの大切な大切な待望の約束の子一人子を生贄に私に捧げようって言ったんです。
那么在这里呢，就是神呢向亚伯拉罕要求说，就是要他献为燔祭的对象呢，这个燔作为燔祭被献上的这个是亚伯拉罕所爱的、非常爱的，他曾经非常期盼而生的这个以撒独生爱子。
時には。 契約に入っている時、神様はそこまで要求する方だってことです。
所以呢，我们要意识到，就是呢，当我们进入到这个契约的时候呢，神有的时候可能会向我们要这么到这么程度这么深的东西。
じゃあアブラハムどうしましたか？
那亚伯拉罕他怎么做呢？
次の三節です。
第三节。
翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子とイサクを一緒に連れて行った。
亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也披好了燔祭的柴，前往神所指示的地方去了。
生贄を自分の息子生贄を捧げるために彼は次の日ですよ。すぐ行動したんです。
这个呢，本来要献的这个燔祭是他的所爱的儿子，但是呢，他的行动呢是第二天早上马上去做。
次の日も朝です。
而且第二天呢，他是清早。
朝じゃないんです。翌朝早くです。
不是只是一般的早上，而且是清早，是非常早的意思啊。
アブラハムは契約を守る男です。
这个在这里可以看出呢，亚伯拉罕是一个遵守契约的人。
もちろん皆さんが知っているように、イサクをほふろうとしたときに神様がストップをしてくださった。
当然，我们知道在之后呢，就是亚伯拉罕要准备杀他的儿子献祭的时候，神为他预备了一只公羊。
神様も契約を守る方です。
这个是呢，就是在这样子的情况下，我们可以看出亚伯拉罕是一个遵守神的约的人。
今度は神様がアブラハムとその子孫のために何をしてくださいました
か。那么我们来看另外一方，神为了亚伯拉罕和他的子孙做出了什么样的事情呢？
自分の一人子イエス様を今度は生贄に捧げてくださったんです。
神为亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙献上了他的独生爱子耶稣基督。
ある意味こういうことです。
在某种意义上说呢，是这样子的意思。
かつてアブラハムは契約にいる者として自分の一人子を惜しまずに私に与えようとしてくれた。
也就是说呢，在过去呢，曾经呢，亚伯拉罕呢，为了就是这个约呢，他没有有这样子的可惜的感觉，就准备要献上他的儿子。
今度は私の一番大切なものをアブラハムとその子孫たちに捧げる時だ。
那么从神的角度来看呢，现在呢，就是我这一边要为亚伯拉罕和他的子孙献上我的独生爱子。
Yes. 契約というのは両方義務があるということです。
也就是说呢，这个约呢，契约呢是两方双方都有义务的。
あの杯を飲むときに。神様の義務を覚えるだけではなく、私たちの義務も覚え出さなければならないです。
所以呢，当我们要领这个杯的时候呢，我们不是只是要记住神的义务，我们在那个时候也要回忆起我们自己该尽的义务。
神様は最も大切なものを私たちに捧げてくださるんですから、当然私たちが助けが必要ならばそれを与えてくださる方。
当然我们神呢为了我们献上他这么最重要的独生爱子，那么当我们有需要帮助的时候，神他一定也会帮助我们。
恵みあふれんばかりにくださる方です。
而且呢，他也是一个为赐下丰盛的恩典给我们的神。
皆さんの中にはクリスチャンになった後に、今しかもメッセージ聞いて、そんな契約の中に私いるんだなんて知らなかったって思う方がいるかもしれない。
我想呢，讲到这里呢，是不是有的人说，哎，我到现在为止，我都根本不知道，我竟然已经进入到这样子的一个契约里。
毎月あの杯取ってるけれども、そんな契約、自分にもそんな厳しい。義務が生じてるなんて全然知らなかったって言うかもしれない。
可能你在每一个月，比如说领圣餐的时候，领那个杯的时候，你可能没有想到有一个这么严肃的一个约在里面。
私がクリスチャンになったのは神様に信じればビジネスがうまくいく、教育子供が良くなるとか、
你可能
健康が与えられるとかそう思ってからクリスチャンになったんだと。
你可能为了成为基督徒，是因为你可能希望你的生意变得更好，你可能希望你变得你的身体更健康，你可能希望你的孩子的教育更加的优秀。
こんな厳しい義務が生じてるなんて、 全く思いも知らなかったと思うかもしれない。
你可能觉得说，哈，竟然在这个约里面有一个这么样严肃的一个义务在里面，你可能完全没有想到过。
そんな方に私一言。
对于现在有这样子的想法的人，我要对你说。
そんなふうに思っても手遅れです。
就算你是这么想的，也是太迟了。
契約内容を知ってても知っていなくても契約に入ってしまったならば、その契約義務から逃れることができないんです。
也就是说呢，不管你知不知道那个契约里面的详细内容，不管你知道还是不知道，只要你签了这个契约，你的义务就产生了。
どんな契約書も一旦署名をしたら、契約書を読んでも読んでなくても、それは完全に有効なものです。
就是呢，无论是什么样的契约书，你只要在那边签了名，无论里面的内容你读过没有，那个契约就已经是法律上承认的了，有效的。
インターネットで何かをダウンロードするときで同意します、クリックしますね。
比如说呢，我们在网络上的时候，我们可能有时候要下载一些什么东西，然后里面呢可能会出现说让我们选择是同意还是不同意。我们点了同意的话，
でも皆さん何に同意するか知らないでも同意します、クリックしますね。
我们在很多的时候，我们其实根本不知道他前面要我们同意的是什么，但我们还是点了同意。
でもあのクリック一つが義務が生じさせるんです。
但是呢，你点了那个同意之后，你该履行的义务就产生了。
よって、
所以，
あの杯を取ってたら、もうすでに義務は生じてるってことです。
如果你领了这个杯的话，那么你就在你的身上就产生了该履行的义务。
でもよく考えてもらいたい。
但是呢，我在这里呢，要希望大家能够好好的来思考一下。
そもそも旧約の契約、それから古代の旧約というのは、当事者が王様とか有力者とか力のあるものが結ぶものです。
其实呢，我们要好好的来思考一下，特别是在古代的时候，古代或者圣经里面所旧约里面所提到的这个契约呢，基本上 会有这样子互相签约的，是比如说国王、君王之间，或者是地方上有权势的人才会有这样的签约行为。
立場や地位、権力にあまりにも格差があったら結ぶ必要性がないんです。上の方は。
如果呢，两个双方就是双方他们的他们的权势差异、地位差异太大的话，其实呢，在高的那一方，他根本没有必要去签这个约。
特に当時の契約というのは政治的なものです。
特别呢，在那个时候呢，就是古代的时候呢，比较偏向于如果有契约的话，基本上会有政治上的契约。
よってもし私たちがどこかの王様のところに行って契約を結ぼうと思っても王様相手にしてくれないでしょう。
所以呢，在那个时候的话，如果我们一个普通的人，我们走到君王的面前，想要跟他签什么契约的话，绝对人家不会理我们的。
王として私は権力も力もすべてお金もある。お前に恵みを与えるけど、お前は一体私に何をオファーするんだ。
因为呢，对于国君王来说呢，他比这个我们普通的人有权利、是有地位、有金钱，那么他可以赐下更多的恩惠给我们平民百姓。那么对于我们这些平民百姓，能够为他提供什么呢？
良き知らせはこれです。
那么，但是呢，有一个好消息。
神様は王の王です。
我们的神是万王之王。
その神様が私たちと契約を結びたがっている。
那么这样子的神，他愿意与我们签这个约。
ですからもし契約を結んでない方がいたならば。
所以呢，在我们当中，如果有没有签了这个约的人的话，
早く結ぶべきですね。
你要早早的与神缔结这个约。
じゃあどうして私たちと神様は契約を結びたいのでしょうか。
为什么我们要想跟神立这个约呢？
私たちオファー何ができますか。
对于我们来说，我们能够提供什么呢？
お金があっても1億か2億それぐらいでしょう。
如果我们可能很有钱，可能1亿2亿
这样子。そもそも私たちの命が神様にとってどれだけの価値があるんでしょうか。
甚至我们来想一下，我们的生命对于神来说到底是有多少的价值在那边呢？
でも私たちは神様から多くのものをいただきますよ、契約に入れば。
但是呢，当我们进入到这个约里面的时候，我们从神那里可以得到许许多多。
でも神様に何がプラスなんでしょうね。
那么对于神来说，他到底有什么加分的点呢？
その神様が私たちと契約を結びたい、その理由はヨナタンがダビデと契約を交わした理由と同じだと思っています。
其实呢，神会愿意想跟我们签约，想跟我们契这个约的话，他的理由是跟约拿丹和大卫立的约的是类似的。
それは第一サムエル18章の3節でこう書いてあります。
撒母耳记的十第撒母耳记上书18章第三节。
ヨナタンがダビデと契約を結んだその理由がここですよ。
大家看一下，就是撒母耳记上书的十八章三节，他契约的理由是。
ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。
十八章第三节说。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。
王子のヨナタンがダビデと契約結んだ理由は、十分ほどダビデを愛してたからです。
那么这里呢，我们可以看出呢，当时呢是一个王子的这个约拿丹呢，他与这个大卫签约这个盟约结盟的理由，竟然是约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，是充分的爱这个人才想要跟他契约。
神様が私たちと契約を結びたいのは、
所以我们的神呢，他想要跟我们契这个结这个约 的理由是，
私たちを自分が愛するように。私たちを愛してくださっているからです。
他爱我们也像是爱他的性命一样。
それが一番大きい理由だと思います。
这个是我想，这个应该是神会愿意，或者说神会想要跟我们契约的最大的理由。
今日の聖書箇所15節、ルカのね、ルカの22章。
今天的这个路加福音的第十五节。
イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。
十五節是耶稣对他们说，我很愿意在受害以前和你们吃这逾越节的筵席。
この最後の晩餐をしたときは杉越の食事、杉越の祭りの時だって書いてありますね。
在这里呢，很明确的告诉我们说，耶稣基督和门徒们吃的晚餐是逾越节的筵席。
イエス様は最後の晩餐をランダムな一年の適当な日を選んだわけじゃないんです。あくまでも杉越の時に最後の晩餐です。
耶稣基督他选这个作为最后的晚餐呢，不是说随机的选一年的某一天，而是刻意的选了这个逾越节的这一天。
そうなると私たちの生産式を理解するにはこの杉越の祭りの意味をちゃんと理解しないと。
所以呢，当我们所以当我们在领受圣餐的时候呢，我们如果没有先好好的理解逾越节的话，我们是没有办法很好的理解圣餐的意义的。
杉越是何でしょう？
逾越节是什么呢？
多分ほとんどの方知ってらっしゃると思いますけれど。
我想呢，在我们当中大部分的人应该都知道。
簡単に説明しますよ。
我简单的说明一下。
かつてイスラエル人はエジプトで奴隷でした。
也就是说呢，曾经的以色列百姓他们是在埃及当奴隶。
彼らを解放するために神様がしてくださった技が杉越です。
那么为了要解放他们，带他们出埃及，最后神所使出的这个行出的神迹，就是逾越节那一天的神迹。
羊の血を家の門柱とカモイに塗ったその家のウイゴは撃たれない殺されないという。
也就是说呢，在最后的时候呢，就是用羔羊的血涂在门上，然后这个家的他的长子就不会被击杀。
つまり神様の災いが過ぎて通り越すから杉越です。
也就是说呢，神的灾难，神本来要降下的灾难，他这样子越过这个家，然后成为这个逾越节。
エジプトのウイゴはみな主に打たれました。
那么在那个时候呢，埃及的长子呢是都被击杀。
そう、血を塗ってないからです。
是因为他们没有涂那个血。
神様の災いは過ぎ越さないんです。
那么神的这个本来要降下的灾难呢，就没有越过那个家。
この出来事を思い出すのが過ぎ越しの祭りです。
那么每一次举行要举行这个逾越节的时候，是为了要回忆起这一件事情。
この過ぎ越しが決定的な出来事になって、イスラエル人はエジプトから解放されたわけです。
那么这一个逾越节的这一天所发生的这个事情，神所行的这个神迹，是让以色列百姓出埃及的决定性的事情。
この出来事を一年に一回思い出す、この祭りの時にイエス様は食事をして十字架に行かれたわけです。
那么在这个时候呢，就是在当时的以色列百姓，他们每年要在这个时候来回想起这个逾越节的时候，耶稣基督选在了这一天作为最后的晚餐。
なぜその時期を選ぶんですか？
为什么他要选这一天呢？
それはイエス様が神の子羊だからです。
是因为我们的耶稣基督他是神的羔羊。
つまりイエス様の血を塗っている者、信じている者は神様の裁きを受けない、過ぎ越されるからです。
也就是说呢，有涂这个羔羊的血的地方，或者是有信耶稣基督的这个人的话，那么神的灾难就不会是会越过他。不会降下。
つまり出エジプト記の出来事とイエス様の十字架はリンクしてるんですね。
也就是说呢，当时的这个逾越节的这个羔羊的血呢，是与耶稣基督的十字架链接上了。
かつてエジプトでイスラエル人は奴隷でした。
那么曾经我们刚才说的，曾经以色列百姓在埃及的时候，他们是奴隶。
それとリンクするように私たちもかつて奴隷でした。
那么与他们链接的、与他们类似的、我们曾经也是奴隶。
何の奴隷ですか？
是什么的奴隶呢？
罪の奴隷ですね。
是罪的奴隶。
そしてイスラエル人は過ぎ越しで子羊の血によって救われました。
那么在当时呢，以色列百姓呢，他们因着这个羔羊的血而得救。
私たちは十字架でイエス様。神の子羊の血によって救われるんです。
那么我们呢，是因着十字架、耶稣基督、神的羔羊的宝血而得救。
イスラエル人はその後、過ぎ越しの後何をしましたか？
我们想一想，以色列百姓他们在逾越节之后，他们做什么呢？
大きい出来事がありましたよ。
是一个非常大的事情。
海を渡りましたね。
就是他们过红海。
あの海を渡った出来事、私たちどうリンクするか分かります？
那么大家知不知道这个过红海与我们有什么样子的关系关联性呢？
海水を通って対岸まで来ましたでしょ？
也就是他们呢，就是从海中间过去，在水中间过去。
私たちにとってあれは何ですか？
对于我们来说是什么呢？
洗礼式ですね。
是洗礼。
私たちも水の中に入って上がって完全に自由になる。
我们也是呢，进入到水中，然后起来就变成完全的自由。
コリント人への手紙第一の十章、これパワーポイントあるかな？サンキュー、ありがとう。
哥林多前书。
こう言ってますよ、パウロは。
哥林多前书十章第一节这么说。
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちが皆雲の下におり、皆海を通って行きました。そして2節。そして見た雲と海とで、モーセにつく、なんて言ってます？バプテスマを受け、洗礼を受けたって書いてありますでしょ。
这个哥林多前书第十章第一节跟第二节这么说，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下。都从海中经过，都要在云里海里受洗。归了摩西。
かつてのイスラエル人が過ぎ越しの後に今度は海を渡った。
那么曾经的以色列百姓，他们过完了逾越节之后，他们过了红海。
そして私たちはイエス様の十字架を信じた後に今度するのは 洗礼ですね。
所以呢，我们也是同样的，当我们信了我们的耶稣基督之后，我们要做的事情就是洗礼。
かつての出エジプト記がちゃんとリンクしてるわけです。
就是我们这样子，现在是与当时的以色列出埃及记是完全能够有关联性，能够链接上的。
海を渡ったイスラエル人はその後神様から何を求められましたか？
那么在过完红海之后，以色列百姓又向神要什么呢？
神様に仕えるように求められました。
那么神向他们要什么呢？神向他们要的是要他们服侍神。
ただ自由に奴隷から解放されて自由を享受するだけじゃないです。神様に仕えるように求められたんです。
那么他们被救出埃及呢，并不是说只是变成了一个自由的人而已。他神所向他们要的是要服侍神。
よって私たちも洗礼を受けたならば、神様に仕えるように求められるわけです。
所以呢，对于我们来说也是一样的，就是当我们洗受了洗之后呢，我们神向我们要求的也是一样，是要我们服侍他。
そのイスラエル人たちは神様の技を覚えるために杉越の祭りを年に1回行いますね。
那么对于以色列百姓来说呢，他们非常彻底的执行，就是为了纪念这个逾越神的拯救呢，他们每年都要过这个逾越节。
それでは私たちは十字架の技を覚えるために何をしますか？
那么对于我们来说，我们要纪念这个神耶稣基督所为我们行的十字架上的这个大奇迹，我们要做什么呢？
定期的にすることありますね。
我们每定期要做的有在做一件什么事呢？
それが洗礼式です。
就是洗礼。
月に1回ですね。
聖餐式。
あ、ごめんなさい、聖餐式。ごめん。
就是圣餐。就是圣餐，我们每一个月都在举行的圣餐。
いかに旧約のあの出来事が私たちにしっかりリンクされているのか分かりますか？
从这里我们就可以看出旧约与新约的我们是如何的紧密的这样子关联在链接在一起。
まとめましょう。
我们来做一个小结。
生産式で思い出すこと。
当我们在参加圣餐的时候，我们要想起。
もちろんイエス様の十字架です。
当然，我们在圣餐的时候，我们要想起耶稣基督的十字架。
私たちが罪の奴隷から解放されて自由になったこと。
我们是从罪人的这奴隶的这个身份被解放，然后成为真正的自由。
神様の裁きが過ぎ越すことです、私たちを。
然后我们也要回忆起，就是神的这个审判呢，他这样子越过我们。
しかしそれだけじゃないですね。
不单单如此。
契約を思い出すんです。
我们在圣餐与进在圣餐的时候，我们也要回忆起这个约。
じゃあ契約の何を思い出しますか？
那么我们要想起这个约的什么内容呢？
二つです。
两点。
まず一つは。神様は契約を必ず果たす方だって思い出すわけです。
首先呢，我们要记得，就是我们的神，他绝对是履行这个约的神。
今まで多くのことをしてくださった神様が、これからも必ず契約を守って多くのことをしてくださることを思い出すことです。
我们一定要想起，就是说呢，比如说到现在为止，神为我们做过许许多多，为我们赐下许许多多。然后我们的神是因着他是一个绝对守约的神，所以他从这个时候起，他也会继续的来保守我们。
もう一つ思い出すことなんです。
还有一个我们要想起什么呢？
契約における私たちの神様への義務です。
也就是说呢，在契约里面，我们对于神，我们要履行的义务。
私は契約をしっかり守っているのか、義務を果たしているのかをよく考えることです。
盼望每一次在圣餐的时候，我们都要好好的来思考，我们有没有好好的履行这个约，有没有好好的履行我们该做、该行的义务。
ヨハネの14章の14節こう言ってます。
ヨハン福音14章14節这么说。
イエス様がこう言ってますよ、弟子たちに。
イエス基督这样子对他的门徒说。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるならば、私はそれをしましょうと。
14節说、你们若奉我的名求什么、我必成就。
何でもしましょうっていう。
这里是说呢、求什么、 必成就。
契約を結ぶと相手のためにするぞというイエス様の現れですよ。これは
我们前面也有讲过，在这里也非常充分的表明了，就是表现了耶稣当这个约成立的时候，为对方付出任何代价。耶稣基督在这里也说明了这件事。
イエス様は契約を必ず守る方です。
我们的耶稣基督他也是履行绝对履行这个义约的义务的。
でもヨナタンはダビデにこうも言ってますよ。
但是呢，约拿单呢曾经对大卫也这么说过。
第一サムエル記の20の4章です。
也就是这个是在呢撒母耳记上书第20章第4节。
するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょうです。
约拿单对大卫说：“你心里所求的，我必为你成就。”
Yes。神様だけが私のために何でもするようじゃないんですよ。
在这里呢，这两处我们可以看出呢，不是只有神为我们做成就任何的事情。
ヨナタンはダビデに契約に入ってるから、あなたのために何でもしよう、恵みを与えようです。
约拿单跟大卫他们进入到那个约里面的时候呢，他也是就是为对方就是做任何的事情。
私たちにはその用意があるでしょうか。
那么我们是否做好了这样的准备呢？
あの杯を取るときにこれを思い出してほしいです。
我盼望每一次在我们领圣餐的时候，领这个杯的时候，我们要来想起这件事情。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天のお父様、私たちを契約に招いてくださったことを感謝します。
我们在天上的父神，我们谢谢你邀请我们进入到这个约里面。
あなたとの契約を交わすことほど光栄なことはないでしょう。
没有比与你去签约更荣耀的事情了。
あなたと契約を結ぶことができる私たちは一体何者なのでしょうか。
我们真是一群是什么样的一群人可以这样子和你去签这个约呢？
でもヨナタンがダビデに言ったようにあなたは私たちを心から愛してくださるから契約を結んでくださいます。
但是呢就像是约拿单对大卫说的一样，你也是这样子，因为你爱我们胜过你的性命，所以你与我们签这个约。
主よ、私たちが聖餐式に預かられることを感謝いたします。
主啊，我们也谢谢你让我们能够参与到每一次的圣餐。
この聖餐式はただあなたが私たちのために十字架の上でかかってくださっただけではないということを覚えます。
我们也记住了这个圣餐不是只是为了让我们记住你在十字架上为我们献上生命这件事情。
あなたがこれからも契約を守り続ける方だけを覚えるというだけではないことを感謝します。
我们也不是只是为了纪念说你是一直守约并且今后也一直守约的这件事情。
私たちもあなたに契約の義務があり、それを行わなければいけないことを思い出させる機会であること、それを今日覚えます。
我们今天也知道了圣餐还也是一个让我们能够来回忆起在这个约里面我们应当要尽的义务，并且我们要去行这件事情的内容。
どうぞ私たちが契約を守るものでありますように。
主啊，求你帮助我们，让我们也能够成为遵守并且行契约的人。
イエス・キリストの御名によってお願いします。
我们这样的祷告奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。